今朝テレビ見ていたらですね、5チャンネルの羽鳥モーニングショーの面々が出ていて、その方々はですね、この正月どこ行くかというと神社とか寺をですね、お参りすると、その十何人かいつも週によって出てくるメンバーの中に一人だけですね、私は行きませんというね、いう人がいたんです。全然そういうところ行かないっていうんですね。それでまああれだけたくさんの人が今日日本全国で、何千万の人がですね、おそらく5000万6000万の方が、神社参拝をすると思いますけど、そういう中でね、本当に日本という国は本当にアミニズムの、そういうものに支配されている国だなとこう思います。まあ本当に頑強な、そういう国ですけど、しかし、今日私たちはこれからこの日本にも新しいことが起こるということを信じてね、御言葉を最初に開いていきたいと思います。それでは聖書をいきましょう。イザヤ書の43章、じゃあそこは鉄兄弟読んでくれるかな。43章18節から19節まで。43章の18、19ですね。はい、どうぞ。18、19。古いページでね、はい、いいです、どうぞ。18、19です。
先のこととも思い出すな、昔のこととも考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒地に川を設ける。
はい、そこまで。はい、はい、ここにですね、見よ、私は新しいことを行うという、新しいことをするというふうに訳されていることもありますけれども、この年神様が私たち人々の新しいことをするということをですね、ご一緒にここから3つの点で学んでいきたいと思います。まあ、歴史というのはこれはよく言われることですが、ヒズストーリーという彼の物語であると。彼とは誰かというとイエス・キリストの物語であると。この歴史を導いておられるのは誰かというと、それはイエス・キリストであると。また同時にこの歴史の中でですね、イスラエルという国は、これはまた歴史の中心であると言われます。で、この地形的にですね、地球上の真ん中はどこかということを調べた工学者がいてですね、その人がその地球の真ん中はそのエルサレムであるというね、コンピューターでこう弾くとですね、エゼキエル書の5章の5節の中、そこにもそう書いてありますけれども、エゼキエルの5章の5節、旧約聖書エゼキエルの第5章5節、神である主はこう言われる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国民の民のため、民のただ中に置き、その周りの国々が取り囲むようにしたとか。だからこの神様はですね、どうしてこのエルサレムをこの地球上の真ん中にしたかということをね、これを考えるときですね、これはコンピューターで弾いて地球の真ん中どこかということをすると、これはエルサレムであると。そしてこれはエルサレムというところはですね、これはアジアとヨーロッパを結ぶ重要な場所であるということも言われます。だからところはですね、非常に重要なところでして、かつてこのイスラエルがですね、方々に散らされていったときに、自分たちの国を作るというそういう思いが与えられたんですが、アルゼンチンの国なんかはですね、どうぞイスラエルの皆さん、私たちの国は大きいから、どうぞそこに来てイスラエルの国を作ってくださいというね、そういうこともあったそうです。しかしまあアルゼンチンは神様の選んだところでないわけですね。そのアブラハムを通してカナンの地に導いた神様はですね、このエルサレムを中心として、そこを歴史の真ん中にして、それを導いていこうとした、それがエルサレムであるわけですが、ですから イスラエルの動向を知るということは、イスラエルがどういうふうに今動いているかということを知ることは、これは歴史を知ることになる。ですから、私たちのこの歴史の主人公はですね、イエス様であり、またユダヤ人であると。私たちは脇役なんだという。そういうことを考えて、神様は、ここに新しいことをするというメッセージはどういうことを意味しているかということをですね、今日、元旦にあたってそのことを考えていきたいと思います。まず、ここに注目していただきたいことはですね、見よ、19です。見よ、私は新しいことを行う。まず注目したいことは、見なさいということ、見よ。私は新しいことを行うという。で、神様が、どのようなお方であるかということを注目して、ここを見てくるときですね、霊の目を持ってここを見ていくときに、私たちは、このイスラエルの民はどうしてこの砂漠をさまようなければならなかったかということを考えるときですね、砂漠というのは彼らの人生というか信仰の訓練の場であったということです。訓練というのは1日や2日や1ヶ月でできるようなものであります。1年も、あるいはそれ以上かかるかと思います。で、彼らの本心がそこで訓練を通して現れてくるんです。だから人は訓練されないと本心が出てこない。イスラエルの民はですね、まさにこの長い年月をかけて彼らは砕かれていくわけです。彼らのはアラノで神様の文句を言うんです。エジプトには物が豊かだった。キュウリもいっぱいあった。食べ物もいっぱいあったと。肉もいっぱいあったと。だから私たちはね、そのもうエジプトに帰った方がいいとこのアラノの旅をしながらですね、彼は愚痴をモーセやアロンや、そして神様に文句を言うわけです。そのイスラエルの民の不信仰は、神様を見ないで、エジプトの豊かさだけを彼は見ていったところに、彼の不従順があったわけです。目に見えるこの現実しか見てない。あのイエス様のところにですね、5つのパンと2匹の魚を持ってきた少年がいました。まあ、アンデレという人はですね、聖書の中にはそんなに目立つ存在でないんですけども、まあ、アンデレという人はね、非常に素晴らしい人だったと思います。まあ、栗子さんとか、幸子さんとかですね、その高校生の頃はね、アンデレ会というのがあったんです。で、あの頃は実にたくさんの高校生がですね、教会にね、押しかけてきたんです。まさに、まあ、小リバイバルのようなものがね、あったんですね。で、このアンデレ会というのは、アンデレのように、アンデレがペテロをそのイエス様のもとに連れてきたように、私たちもこのアンデレになろうという、そういう思いからアンデレ会と付けられて、そのアンデレ会を通してね、今、私の教会の中心的な働きをしている、そうそうたるメンバーがいるわけですけれども、その、5つのパンと2匹の魚を持って、これがこんなにたくさんの人々を養うことができるかと、こう、弟子たちはね、それは、5つのパンと2匹の魚をね、ちょびっと分けたって、これ5000人以上の人々に食べさせることはできない。ところがそのアンデレというね、この少年の心を捉えたこのアンデレがですね、少年のとこ行って、それを、イエス様にちょっと捧げないとこ行ったときにアンデレは喜んでそれを捧げた。渡した。そしてそこに、弟子たちはこんな大勢の人では何になるんでしょう。それはそうですね。私たちもおそらくそういうことになったら、そういうに違いないと思います。ところがその、不可能であると言ったこの彼らに向かってイエス様は何をしたかというと、また伝を見るとね、この記事はヨハネの中に出てくるんですけれども、天を見上げて祝福してパンを裂いた。天を見上げる。困難な時に私たちは天を見上げる。不可能であるという時に天を見上げる。そしてそれを群衆に配ったら、たくさんの人々が食べて、十二のカゴにまだ残った。私たちの信仰はですね、あるのは私たちを信仰を試す必要があったわけです。ですからイザヤは、見よ、 という言葉は神様を見なさいということです。神を見るとどういうことがあるかというと、荒野において神を見るということはどういうことかというと、エレミア書の31章の一節の中にですね、荒野において恵みを得たという言葉が出てくるんです。これは旧約聖書の中で最も優れた素晴らしいその詩であると言われます。荒野で恵みを得たと。普通荒野で、人生の荒野の中で恵みを見るということはね、それはありえないことです。荒野は私たちの生活をズタズタにしたり、希望を失ったりするや奪うような、それが荒野ですが、とかエレミア書の31章の中にですね、荒野で恵みを得たということはです。だから荒野は恵みを得る場所であると。私の今置かれている環境とか、あるいはまたそういう環境が来たとしてもですね、それは荒野であったとしても、そこで神様は見上げない、この地上の現象とかそういうものを見てくると、この荒野はまさしく荒野に終わってしまうんです。この今の43章の発言だから、先のことをどもを思い出すなと書いてます。18節。先のことに心を止めるな。思い出すなと、古い訳は思い出すなと書いてますね。先のこと。これから先どうなるかということを思ったり思い忘れたりするなと神様は言うわけです。先のことを思い出すなということは、これから先不安があるからということでしょうか。国際比較でその世界の老人のですね、国際調査があってですね、欧米人は年を取ったら何を大事にするかというと、それは宗教であると。それから友達であるという、これが欧米人の大事な一つの年を取った時にですね、求めることだそうです。年取って誰も友達がいなかった。誰も自分の悩みや苦しみを訴えることができないということはですね、それは非常に人生を生きていく中で非常に苦痛だと思います。だから友達を持つということはね、非常に生きていく中で心の安らぎを与えられる大事なことですから、どうぞ友達をですね、祈りの友を持っていくということが大切。で、それに対してですね、日本人は何かというと、それはお金であると。で、あるおばあちゃんがですね、休日社で一生懸命働いていて、おばあちゃんどうしてそんな年取っても働くんですかって、老後のためと言ったそうです。90歳で老後のために一生懸命蓄える。これが日本人的な将来に対するこの見方であるということ。国際比較の中でね、そういうことを言われるんですが、神様は先のことを思い出すということは、昔のことを考えるなというこの18節の言葉はですね、これはイスラエルの民が昔のことに彼らがいかに不自由であったか、自分たちの過去を振り返ると神様に反逆したことを思い出していくのである。そうすると前に進んでいけないんです。ああ、私たちは神様に愚痴を言った。そしてそのために前へ進めない。しかしこのイザヤはですね、そのような彼に、見よ、私は新しいことをすると。私が新しいことをするんだって、あなたがするんじゃないですよと。私が新しいことをする、私がするというこの言葉はですね、神様はご自身が新しいことをする方であるということなんです。私がすることを、私たちがこの心配してですね、思い患ってこれから先どうなるだろうか、これからの世界はどうなっていくだろうか、気候変動はどうなっていくだろうか、あるいは自分のその健康はどうなっていくだろうかといって、先のことを思い出して思い患っていると前に進んでいくことはできない。ですから先のことを思い出すな。これから先どうなるかということは神様に委ねなさい。また過去のことを振り返って過去に支配されることがないようにということですね。このイザヤ書の45章22節、じゃあそこも先ほど読んでくれる？45章。45章の22節です。
私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。
はい、地の果てのすべての民よ、者よ、私を仰ぎ見て救われよ。これはですね、イザヤ書の45章22節のに大変生涯を変えられた一人の人物がいます。それはスポルジョンというですね、まあ、今でもこの牧師の中の牧師と言われるその人物ですが、このスポルジョンの本が今でも世界中でよく売られている。でこのスポルジョンの本がですね、買えない時にその牧師夫人であったスポルジョンの夫人が、この出版される新しい本を買えない貧しい田舎の教会の牧師たちに送ったというそういう話があります。この1805年の1月6日ロンドンから500マイルってどのぐらいかね、佐野さん。500マイルはキロにすると500マイルはキロメーターにするといくらぐらい、1マイルはいくらかないやいや、お金じゃなくて距離500マイル、キロにするといくらか、7キロぐらい、はい、まあ、7キロぐらいと信じましょうか。メイクさんがそう言うから、はい、まあ、それだけの距離があったそうですが、そこにですね、この小さな町のを歩いていたこのとても寒い1月の6日というから非常に寒い日ですね、雪が降っている。でこの16歳だったこのスポルジョンがですね、その自分の罪と失敗に気づいて神様を求めて教会を探し回っていたそうです。探したところは小さなメソジストの教会だったそうです。その教会に入った人は、入っていた人たちはですね、たった13名だったそうです。そして礼拝の始まる11時になると、悪天候のために遅れて牧師が来れなくなった。で、一人のこの役員がですね、集会を導いたそうです。その人は突如後ろに座って惨めな顔をしている少年をですね、見て大声で言ったそうです。君はとても惨めそうだ。君はイエスを仰いで救われる必要がある。天を仰ぎ見なさいという言葉を言われて、でそれからこの少年はですね、改心をして、そしてあの偉大な説教者であるスポルジョンになったというんです。その日牧師が来なかった、それがこの少年にとってよかった。その嵐で雪で牧師が教会に行けなかった、もし行ってたらこの言葉はおそらくなかったと思いますが、役員が示された言葉はこのイザヤ書の45章の22節。彼はその言葉を通してですね、全く作り変えるんです。そしてあの世界的な有名なスポルジョンとして神様は用いられた。地のすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われ。私は神だ、他に神はいない。仰ぎ見るってことは、それは神様への願望、渇き、あるいは神様を知ろうとする心、それが仰ぎ見るということです。新しいことの始まりは、まずこの先ほど開いた43章の中に、まずこの神様を見るということです。二番目は、43章、どうぞそこをまたもう一度見ていただいて、先のことを心に留めるな、昔のことを目に留めるな。見よ、私は新しいことを行う、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。で、この2番目の大事なところはですね、 私が新しいことを行うというと、二番目の大事なことは、それは荒野に満ちよとこう書いてあります。荒野に満ち。なぜイエス様を見上げるかというと、荒野に満ちが見えてくるということです。私たちがこの生きている現実は、ある意味では荒野だと言ってもいいかと思います。パウロは、エペソの手紙の中で、この世界は、まさにこの闇の権威者であるサタンによって支配されている。ですから、クリスチャンにとってこの世を生きるということは、決してこの安全な楽な道ではないということです。サタンはイエス様さえもあらので誘惑をしたと。サタンの力の働きは私たちの力では到底勝てない。箴言の中には、14章2節の中にリビング訳を見るとですね、誰でも広い歩きやすい道を、道が正しい道と考えますが、それは死に通ずる道です。誰でも広く歩きやすい道は正しい道。大きな道路、大きな道はそれは、誰もがそれは正しい道と思うけれども、しかしそれは、箴言によるとそれは死に通ずる道であると。楽な広い道。みんなが通る道はそれは死に通ずる道である。イエス様は狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そこから入っていくものは多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出すものは少ないと書いてある。命の至る道は狭い道である。みんなが通っている、それは安心で安全だと思う道は、それは死に至る道なんだ。荒涼とした平野にですね、19節の中には、見よ、私は新しいことを行う。今それを芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は、荒野に道をということです。荒野に道。荒野というのは非常に危険なところです。見渡す限り地平線で、どこへ進めばいいか、一回迷ってしまったら、荒野はもう死の道につながっていく。しかし主はですね、このイザヤを通して、荒野に道よとこう書いてます。荒野に道ができる。私たちの人生にも荒野がある。その道は、道を歩けばよいかというとそうではない。神様が示されるほど荒野の中にある道こそが正しい道である。ロックグループのリードボーカルであったフレディ・マキユリーという人、これ知ってますか？アメリカの方知らないですか？知ってる？静香さん、はい。この人がですね、1991年に亡くなったそうです。彼の最後の曲はですね、ザ・ミラクルという、そういうアルバムだったそうです。その中に書かれた曲の中にはですね、俺たちが何のために生きているか、誰か知らないかとこう聞いているんです。私たちが生きる道は誰か知らないかとこういうようなことを、このザ・ミラクルというね、曲の中に入れているそうです。彼は巨万の富を手にして、多くの不安を魅了したにかかわらず、亡くなる直前のインタビューでですね、すべてのものを手に入れても、この世で一番悪い孤独だった。成功したおかげで俺は世界的に有名になった。何百万ポンドを手に入れた。でもそのせいで人間が最も必要とする変わることのない人間関係を手に入れることはできなかった。友達がいかに大事かと分かる。世界の富を持っていたとしても友達がいなければ、これは孤独な虚しい人生であると。だからこのフレディ・ マキュリーという人はですね、道を知らなかった。誰か私に道を教えてくれという言葉を残して亡くなったそうです。ワシップにですね、主は道をというのがありますね。主は道を。これも歌いたかったのに準備ができてなかった。すぐできるかな、あとでも。この私の人生を襲ってくる荒野であったとしてもですね、主が道を開いてくださるということ。それは私にとってね、先のこと、これから先どういうことが起こるかわからない。そういうことにあっても、主が道を開いてくださるからそれは大丈夫だよというようなことをですね、知ることで。イエス様は、私は道であり、真理は命であるということを言われました。私が道なんだと。詩篇の107編の4節からご一緒にちょっと見たいと思います。そこも手つけで読んでくれる？詩篇の107編。ちょっと待ってください。107編の、4節から、ちょっとしばらく読んでください。はい、そこも結構です。はい、この詩篇の中のこの作者はですね、荒野や荒れ地をさまよい、人が住む町への道を見出せなかった。飢えと渇きによって彼らの魂は衰え果てた。この苦しむ時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出され、彼らをまっすぐな道に導き、人が住む町へ向かわせた。これが神様が私たちに約束されている言葉です。詩篇の中にですね、私たちにとって主の御言葉っていうのは、御言葉は私たちの、あなたの命令が私の地図である案内書、道案内ですとこう訳されていますね。詩篇の119編の19節の中には、あなたの御言葉は我が足の灯火というふうになっていると思いますけれども、神様の御言葉は私たちの人生の地図であり、また道案内であると。人生というこの荒野をですね、地図なしに生きることは、それはできないのです。またその詩篇の119編の5節の中に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですというところをですね、御言葉は私の懐中電灯ですというふうに訳しているリビングバイブルがあります。神様の御言葉は私たちの道の案内、懐中電灯である、道案内である、地図なんだと。だからイザヤは砂漠の中で「あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、人生という荒野に神様は道を開いてくださる」。だから私たちはこの道を開いてくださるところの神様に従って歩んでいけば迷うことがないということです。最後は何かというとですね、この言葉の「荒地に川を設ける」とか、荒地に川を設ける。これは別の聖書を見ると、砂漠に大河を、大きな川を流れさせるというんです。砂漠はご存知の通り水のないところです。水がなかったらば私人間は生きることはできません。人生という砂漠に水を与えるのはイエス様だけしかいないんです。 あのサマリアの女とイエス様との話の中でですね、乾くことのない水をくださいってこの女がイエス様に言うんです。乾くことのない水、私たちのこの生活の中で乾くことのない水なんてあるでしょうか。飲んでも飲んでも乾いていきます。イスラエルの民は砂漠に大きな川、大河を流れさせる、ちょろちょろとした流れではないというのです。大きな川、それはこのイザヤ書の中に言われているこの言葉、新約の中にですね、今度は聖霊が下るときに、乾いているものを私のところに来て飲みなさいというこの大きな聖霊の川が私たちの中に流れてくる。人間の心の奥底から生ける水が川となって流れていく。ですから、ペンテコステ以来ですね、聖霊の水は世界中に流れているということです。世界に流れている。まさにそれはちょろちょろだった、はじめは小さかった、それが今は大河となって世界中に流れていく。これが今、このイザヤに語られたこの43章の二十節の言葉はですね、43章の二十節を見てくださいますか。イザヤ43章二十節。野の獣、ジャッカルやダチョウも、私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私のため私の選んだものに飲ませるからだ。イザヤは、こういう荒れ地に水とか、あるいは砂漠に水がすがれということを、そこで予言をしたわけですけれども、それがイスラエルの今の現実となっているということです。トルコの時代に、イスラエル400年間トルコに支配された。その時にトルコにユダヤ人が住んでいないのにも全てのものに税金をかけたというんです。薪を使うために木を切ったらその木にも税金がかかってきた。だからイスラエルはですね、まさにこの木のないハゲ山になってしまった。エゼキエル書の第36章。そこもじゃあ、助けを読んでくれる ?36 章の34から36までです。エゼキエル書。新しい訳は1481、違うか。旧は1481ページになっていますが。エゼキエル書の第36章の34から36です。
この荒れ果てたちは通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになったと。あなた方の周りに残された諸国のためも、主である私が覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。
はい、ここにこのトルコに400年間支配されたこのイスラエルの民はですね、そこから木が全部なくなってしまった。税金の対象となって山から木がなくなってしまった。しかしこれは非常に幸いにですね、この山から木がなくなったときに、後に60億本の木が植えられたそうです。ユダヤ人が 戻ると自然が回復すると言われるぐらいですね。ユダヤ人は過去のそういう400年の間、この山々の木々が切られた時に、このエゼキエルの予言はまさにそういう後に山々にその木が生えてくることの自然の回復を予言して、その予言が当たっているわけです。イザヤ書の35章、そこも開いてみましょうか。イザヤ書35章。はい、そこもちょっと読んでくれますか。35章の1節から7節まで。この通り、その、じゃあ、あれ、エゼキエルを通して予言されたその予言がですね、見事にこの成就してきたっていうことの聖書の驚くべき真実性ですね、そこを私は読んで、この聖書の中に、聖書はまさにこの世界の歴史の中心を成しているものであるということがわかるんです。バラはですね、この、ここに砂漠には水が出て、荒れ地に川が流れ、そして、そこには、この一節、三十五章の一節の中には、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。かつて山がなくなった、畑がなくなったこのイスラエルにですね、やがて花が咲いていくのである。今、バラはですね、イスラエルからヨーロッパに花が輸出されているそうです。チューリップも、そうだそうです。私たちはこの聖書の予言というものがいかに真実であるか、だからあの時代の43章を通して見てきた、必ず荒野に道を、荒れ地に川を設ける。だから身を、私は新しいことをすると神様は言われているのはそこにあるんです。身を、私がそれをするんだと。今日本は大変荒れ地です。宣教の荒れ地です。たくさんの人々が神様ではないものを拝む。しかしこの荒れ地にもやがて道が設けられ、川が流れていく、聖霊の川が流れていく。そして今年私たちは、私たちの一人人の上にも新しいことをなさる神様、そして私たちを通してまた他の人に新しいことをなされる神様であることを期待して、今年も歩んでいきたいと思います。見よ、私は新しいことを行う、私は新しいことを行う、私、人間が何かするということではない、私が新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。そのことを信じ信頼してこの一年間進んでいきたいと思う。新しいことを成してくださる。この一年、神様が私を通してどういうことを成してくださるかを期待しながら、どんなに砂漠のようなそういう地であっても大丈夫だ。川が流れる、命の川が流れることを信じて私は歩んでいきたいとこう思います。 それでは一言。